皆さん、
こんばんは。2025年4月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
私たちに命を与えて愛してくださっているこの神様を認めず、感謝もしないで自分勝手に神様から離れて生きていることを聖書は罪だと教えています。神様に裁かれて当然の罪人の私たちの身代わりとなってイエス・キリストが十字架で死んで葬られ三日目によみがえり復活したことがゴスペル福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで恵みによって罪が許され神の子とされ永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけると聖書に約束されています。
2025年4月、今年4回目のゴスペルアワーです。2009年4月から始まったゴスペルアワーは、今月から17年目に入ります。
今年は4月20日がイエス・キリストの復活、よみがえりを記念するイースター、復活祭です。本日のゴスペルアワーは、あなたとイースターというテーマでお届けしたいと思います。
ある人がイエス・キリストは2000年も前の外国人だし、日本で今生きている自分には、関係があるなんて思えないと言っていました。
隣の家の人が3億円の宝くじが当たったとしても、普段仲良くしていなければ多分私には何の関係もないと思います。逆に3億円も当たったら周りの人には秘密にされるかもしれません。
今から29年前、1996年の金ちゃんの仮装大賞のテレビで洗濯物をテーマにした作品が唯一の満点を取って優勝したことがありました。当時小学生だった私たちの娘は今でも洗濯物を干しながらその作品を思い出すことがあるそうですが、なんとその作品のアイデアを出して出演していたのは、今娘がお世話になっている東京の教会の K さんという方の息子さんだったことが先日分かったそうです。
優勝賞金の100万円は、一緒に練習を頑張った仲間のみんなで山分けされたはずですが、作品を覚えていて K さんの息子さんにもお会いしたことのある娘でも、今さら29年前の100万円の賞金のおこぼれに預かることはできません。
しかし皆さん、イエス・キリストが2000年前に十字架で死んで3日目の日曜日の朝に復活しよみがえられたことは、現在の私たちにとってテレビの賞金や宝くじ以上のものを受け取ることができるすごく意味のある出来事なんです。
今日はそのことを、あなたとイースターというテーマでお話ししていきたいと思いますが、その前にまず面白い話を紹介します。一文字違いは大違いという話です。若い宣教師がバスに乗った時、教会案内パンフレットを 隣の女性に渡しながら言いました。どうぞお嫁になってください。
どうぞお嫁になってくださいと言いたかったのですね。
教会の最寄りのバス停に着いたので、宣教師は大声で言いました。ここで殺してください。
バスに乗っていた人はびっくりしたでしょうね。正しくは、ここで降ろしてくださいと言いたかったのです。降ろすを殺すと言ってしまいました。
宣教師はバスを降りて教会に着きました。水曜日午前中の女性、婦人だけの聖書勉強会の集会でした。日本語での初めての説教です。緊張しながら大声で言いました。美人はいない。一人もいない。
あちゃー。美人ではなく、偽人。正しい人はいない。と言いたかったのです。神様の前に正しい人、偽人は一人もいない。という聖書の言葉を間違って、偽人ではなく、美人はいないと言ってしまいました。
宣教師は集まっていた婦人たちがみんな自分を睨んでいた理由がわかりませんでした。
全部一文字違いですが、大違いですね。
こんな話もあります。結婚指輪を買っていたカップルがいました。結婚指輪には、永遠に一緒だよと彫ってもらいました。しかし、お店の人が一文字間違ってしまい、指輪にはこう彫られていました。永遠に一緒かよ。
永遠に一緒だよと、永遠に一緒かよとでは、だいぶ違いますね。
さて、長々時間がかかりましたが、一番お伝えしたい、一番大事な一文字違いを紹介します。それは、人間が作った神様と、人間を作った神様という言葉です。
日本には、八百万、800万の神様がいると言われています。人間が作った神様は数えきれないくらいあります。しかし、人間を作られた神様は世界でただ一人です。
本日の第一のポイントは、人間が作った石や木の神様ではなく、人間を作った神様が聖書の教える神様です。例えば、学問の神様という場合は、反対から考えると、学問以外のことでは力になれない、学問限定の神様ということになります。しかし、聖書の神様は、全知全能の神様です。その偉大な神様が、あなたを、私たち一人一人を最高傑作の作品として作られたと聖書は教えています。
私たち人間は壊れたら交換できる商品、製品ではなく、この世にたった一つだけの存在、かけがえのない尊い作品だと教えています。
はい、それではここで、本日最初の賛美をお届けしましょう。あなたをたたえという賛美をお届けします。
どうぞお聞きください。
Yeah.
あなたをたたえという賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーはあなたとイースターというテーマでお届けしています。
さて、先ほど一文字違いは大違いということで、人間が作った神様ではなく人間を作った神様が聖書の神様であることを紹介しました。私たちは1980年に聖書を学ぶ神学校を卒業し、結婚して横手の教会で5年間牧師として奉仕させていただきました。教会のある町内の人からは、あんたはキリストか、キリスト教かと言われることがありました。キリストさん言われることもありました。
私なんかはキリストの奥さんと呼ばれたこともあります。
キリスト教という宗教を信じている人と思われてしまうことがあります。しかし私たちは宗教を信じているわけではありません。宗教というのは何かを一生懸命信仰して難行苦行して良いことをして救いを悟りを得るために努力するということが要求されることが多いと思います。一言で言えば、あれをしろこれをしろ、あれをするなこれをするなという教えです。
しかし私たちの信じている聖書の福音は、私たちが何をしたか何をするかではなく、神様が私たちのために何をしてくださったかということが一番大事です。
神様が私たちを罪から救うためにキリストをこの世界に使わせてくださり、私たちの身代わりとなって十字架で死んで3日目によみがえられたことによって、神様は私たちに救いを与えてくださいました。キリストは十字架にかけられて死んだのではなく、気絶しただけ、仮死状態から息を吹き返しただけだと考える人がいますが、キリストを処刑したローマの兵士によってキリストの死は確認され、岩をくり抜いた当時の墓に埋葬され、ローマの兵士によって守られていました。墓の入り口は重さ2トン以上もある大きな石で塞がれていました。男でもよほどの人数がいなければ動かせないほど大きな重い石でした。
キリストの弟子たちでさえキリストがよみがえったという話を最初は誰も信じませんでした。キリストが処刑されたら、キリストの次は自分たちが逮捕され処刑されるのではないかとビクビク恐れて、部屋に鍵をかけて弟子たちは隠れていました。
しかし、よみがえったキリストに出会った弟子たちは、人々にキリストの復活のニュースを大胆に知らせました。逮捕され処刑されるという脅しにもひるむことなく、弟子たちはキリストの復活を言い広めました。弟子たちがキリストの復活の作り話をでっち上げたと考える人もいますが、嘘をつき続けて嘘のために殉教することはできません。
有名なニクソン大統領がウォーターゲート事件で逮捕されたとき、大統領の側近は逮捕を免れるために口裏を合わせて嘘をつきましたが、司法取引で 本当のことを言えば罪には問われないとわかると、2週間も経たないうちにみんな自分の罪を告白しました。
彼らは死刑になる危険や恐れは全くありませんでした。悪くても刑務所に入る程度でした。しかし、キリストの弟子たちは11人ともキリストの復活を述べ伝えたため、10人は迫害され、処刑され、殉教しました。11人目のヨハネも島流しの迫害を受けました。
新約聖書の中でパウロがコリント人への手紙を書いた時は、イエス様が十字架にかかってからまだ25年くらいしか経っていない時でした。イエスの十字架と復活を自分の目で体験した生き証人がまだ500人以上いたと記されています。
100年前、200年前であれば、キリストは十字架にかかってから復活したと書いたり宣伝したりしても、誰も確かめようがありませんが、パウロがキリストの復活を聖書に書き記したときは、まだ確認しようと思えば、生き証人に確認できたのです。
有名なベンハーの歴史小説を書いたルー・ウォーレスという著者は、死を恐れてこそこそ隠れていた弟子たちが、なぜ死をも恐れず殉教していくことができたかを説明できませんでした。自分の命を懸けた弟子たちの証言、生き様、いや死に様を見るときに、キリストは事実復活し、蘇られたとしか説明ができないと考えました。
もっと大事なことがあります。キリストが死から蘇り、復活したということは、そのキリストを信じる私たちクリスチャンも、キリストと同じ体に復活し、蘇るという希望が与えられているということです。私たちは死んで終わりではないのです。
私たちは高いところが怖いです。なぜでしょう。落ちたら死んでしまうからです。
しかし、イエス・キリストが復活したということは、私たちはキリストと同じ栄光の体に復活するという希望を聖書は約束しています。死に勝利したイエス様を信じる私たちも死を恐れず、死に勝利し生きることができると聖書は約束しています。
キリスト教会という看板を掲げていても、キリストの復活、奇跡はただの神話、作り話、実際にキリストが復活したことなんかありえないと教える教会もあります。
しかし、天地万物を作られた神様、人となってこの地球に生まれ、私たちの身代わりとなって十字架で死んで3日目によみがえり、復活したイエス・キリストを救い主として信じるなら、私たちの罪は許され、永遠の命が与えられ、永遠の天の御国が約束されています。
はい、それでは、本日の2曲目の歌をお届けしましょう。素晴らしい朝という歌です。
それではどうぞお聴きください。
素晴らしい
素晴らしい朝という歌をお届けしました。
本日のゴスペルアワーはあなたとイースターというテーマでお届けしました。
私たちが何か立派なことをしたから尊い存在だと神様が見てくださるのではありません。私たちが何か良いことをしたから、良い成績を実績を上げたから立派な尊い存在だと認められるのではありません。
神様によって作られたというこの一点だけで、私の目にはあなたは高価で尊いと神様は私たちに言ってくださっているのです。
私たちが何か立派なことをしたから天国に行けるのではありません。私たちが何か良いことをしたから天の御国、天国に入れるのではありません。
神の一人子イエス・キリストが私たちの身代わりとなって神の裁きを受けてくださって、十字架で死んで葬られ、三日目によみがえられたゆえに、私たちはイエス様を救い主として信じるだけで罪許され、天の御国に入れていただけるのです。人の行いによらず、神様の一方的な恵みによると聖書は教えています。
現在、心臓移植手術というのがあります。心臓を移植することによって助かるわけですが、その背後には一人の人の心臓、命が捧げられたという事実があります。私たちを救うためにイエス・キリストが十字架でその尊い命を捨ててくださったのです。私が何をした、何ができるかが問題ではありません。神様が私たちのために何をしてくださったかをぜひ聖書から発見していただきたいと思います。教会に行かれたことのない方は、ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださり、ありがとうございました。
それでは、この次は、
来月5月にまた、
お耳に
かかりましょう。